教団牧師研修会3日間の研修に皆様のお祈りによって行かせていただきました。本当に心から感謝いたします。今回の研修会は講師が立てられずに行われました。立てることができなかったではなくて、立てずにできるだけみんなで話し合う時を持とうと、聞いてどうのこうのではなくて、こちらからいろいろ意見を発信してそれをまた汲み取ってっていう、そういう時を多く持ちましょうとなりました。というのは、献身して進学を行って牧師になる、そういう人よりも引退する牧師が今多いと。これからますますそうなっていくだろう。そうすると牧師がいない教会が増えていく。これは私たちの団体だけではなく、日本のほとんどの団体がそうである。また世界各地でもそういうことが起こってくる、来ていると。非常に厳しい現状があると。でまずその現状を報告をすると、そうなっていっている、すでにそういうところもある、どういうふうにしているか、対策はどうか、準備はどうか、あるいはどういう問題が起こっているか、そういうことをまず語り合って、そしてまたそれを、聞いた者がその現状をまず受け止め、またみんなで祈り合う。何よりも本当に実感したのは、特効薬はない。2年3年でこれが少し上向いていくという、そういう策はない。あったとしてもその2年3年で上向いても、また4年5年でまたでなったら、何の意味もないわけで、特効薬がないというよりかは持続的なそれを何とかしていく、一つの特効薬というのは牧師が増えればいいんですが、そうはいかないだろうと。またそうだったとしても、そのバンといきなり牧師が増えたところで、その牧師が新しい牧師です。本当に大変な中にボーンと狼の中に送り込まれる羊のような、その多くの牧師たちをどう守っていくかってなると、やっぱり持続的な、しかも土台しっかりした対策がなされないといけない。だからこそみんなで問題を共有して祈っていき、繰り返し繰り返しこのことに対してこういうことをしていきます、あるいはこんなことが起こされました、そうしたことを少しずつ積み重ねていくことが大事だし、またこれが厳しい状況であるけども、そこにこそ神様の御業が表されるということもあると。牧師がいなければいけないという、そういうその方向でしか見れないのではなくて、牧師がいないのならば、そのいない中で何ができるのか、今までのことでは働きではなくて新しい何かことはないのか、これこそ本当にいろんな話し合いを積み重ね、祈って積み重ねていくことによって新しい道が開かれるのではないかということを期待しながら歩ませていただきたいな、そう願っています。そうした牧師会の中で、船田昌司先生を通して一つの突然の報告が知らされたんですが、皆さんも祈っていただいていますテレビのライフライン、この制作ディレクターとして長年携わってこられた山本和明兄弟、この方は京都生徒協会の教会員なんですが、ライフラインの制作に関わるようになってからは拠点は関東でも、席がずっと京都に置いていて、しばしば京都に帰ってこられる方なんですが、この山本和明兄弟が1週間前日曜日の夜、心臓発作で天に召されたと。私も 直接親しいおまじわりをする機会っていうのはそんななかったんですけども、まあ、私が京都生徒教会に通う頃はすでにもうテレビマンで拠点は関東であった。しかし私と同じ日にその笠置兄弟の祖母おばあさんが受洗されたんです。でその時は兄弟も自分のおばあさんの受洗のために京都に帰ってこられていた。でだからあちらもよく覚えてくださってるんですね。まあ、みんなからまるで、はあ、なんかおばあちゃんと孫が一緒に洗礼受けたようだ、いや孫こっちですよっていうような実はそのもう一人今チュチュアンナという靴下販売のそういう会社がある、そこの社長さんが洗礼受けた、あのおばあちゃんとお父さんと息子みたいなすごいみんなの印象に残るような洗礼式で、まあ、それを数は兄弟も覚えてくださってて、もう会うたびにおばあちゃんと一緒に洗礼受けた先生ですよねっていう、だから本当お互いに覚えて祈り合うそういう関係ではあった、だからすごく驚きましたし、また彼がどんなに本当にそのライフラインの中心的存在として主に用いられていたか、ライフラインのホームページにもそれが記載されていて、今まで700を超える番組プログラムの制作に携わってきました。もう700と言われて全然ピンとこないんですけども、でそのもう一つのホームページに書いてあったのが、でその彼が制作した最後の番組が実は昨日だと、慌てて私はその昨日は見れたんで見たんですけど、番組は再放送はしないことも多いですが、ホームページでまたホームページを見ることのできる方はパソコン上で番組は見ることができる状況なんですけども、それでライフラインでも取り上げるほど、そういうお方だと。その方が突然召された、これからどうなるのか、実はミニアメで今度ライフラインの集いが行われることになっていて、話し合いの中では講師の先生を、まあ、ミニアメまで実はその土曜日に宇治で集会があると、そこからどうやって来ていただこうかと、こっちの側で福知山までは車で迎えに行ける、いやその福知山で来れる便があるんだろうか、何時に終わるんですかと言ってたら、山本和也兄弟が僕が車で送りますまで話ができていて、その話を聞いた途端、またそれもどうするのっていう、まあ、水曜日に告別式が行われたばかりなので、これもうどうするなんてまだ話す段階ではない、ただ祈るだけですが、本当に途方に暮れるその思いです。いろんなことで本当にどうしたらいいんだろう、どうなるんだろう、いやもう本当に何も思い浮かばないようなことが続いています。最近では雨降るたびに心痛む、また千葉が大変なことになっている、福島も大変なことになっている、私たちの教団で、まあ、福島にいくつも教会があるので、教団のいくつかの災害の対策をしているチームが福島に派遣しよう、その時に教団の施設を使いたい、まあ、その承認も出しますっていう、本当に大変な中でいろんな働きが起こされている、犠牲を払って立ち上がる人がある、だからこそ全てのことにおいてそのように、それが何になるという思いは特に災害の働きをされている先生なんかはそう言われます。一人がポンって行ってそれで、例えば1週間とか2週間とか頑張ったところで、その人たちがもう1年も2年も5年も大変な目に遭う、1週間2週間がどうなるんです思われるかもしれませんが、と全国から例えば1人が1日でも行って、そしたら365人来れば1年間の働きができると、1000人いたら3人で毎日毎日、そして一人一人が一日でも立ち上がっていくことができるならばと、本当にそうだな、何よりも私たちには 羊のように弱く悩みが多い。しかもじゃあって言って羊がですよ、異常外なアジンマよし筋トレしようとかでムキムキの羊になるっていう、まあ、もしそうであったとしてもそれでも狼には勝てない。結局私たちもじゃあって言っても自分のうちに何の解決策もない。しかしそのような弱い私たちをイエス様が真の羊飼いとして守り命を与えてくださると、それこそ、いやイエス様十字架にかかって命を与えてくださると言われるけど、この弱い私たちがそんな力をいただいて、でもそれで何になるんですか。何になるところではない。いやそれが本当に大きな力になるんだ。イエス様は私たちにそのように語りかけ、あなたが生きるということは、私によって生きるということはとてつもない大きなことなんだよと。だから私はあなたのために命を捨てると、喜んで捨てると語ってくださる羊飼いになるお方があることを私たちはしっかりと覚え伝えさせていただきたいと願うんです。この方は十章の3節4節見るとこう書かれてあります。3節4節、門番は彼のために門を開き、羊は彼の声を聞く。そして彼は自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊を見出してしまうと彼は羊の先頭に立っていく。羊はその声を知っているので彼についていくのである。羊飼いは、彼は自分の羊の名を呼んで連れ出すとあります。